マーガレット、鹿児島市、久保田雅恵。今朝もワクワクした気分でガスコンロの前に立った。氷水で冷やした左手の指先が右手の箸と協力し合って熱い卵を巻いていく。それを何回か繰り返して出来上がった卵焼きは今までの中で最高の仕上がりだった。上手にできているよとテーブルの向こうから褒め言葉がかかる。心の中で花束を、それも私の一番好きな白いマーガレットの花束を受け取った。たかが卵焼きかもしれないが、ここにあった。表面積が広い方がやりやすいだろうと、まずフライパンの中で巻いてみたが、何度やってもうまくいかなかった。次にスクランブルで半熟状態になった卵を竹のヘラで片方に寄せ、それをひっくり返してもう片面を焼くことを思いついたものの、これもなかなか思うように形にはできなかった。そして卵焼き器の幅にぴったりのフライ返しに出会えて喜んだのもつかの間、そのフライ返しの先端がどこに触れているか指先に伝わってこず、これも使うのを諦めた。そこで改めて気がついた。神経の通っていない道具は私の欲しい情報を伝えてはくれない。ならば神経の通っている指先を使い、熱ければ冷やせばいいという図式が出来上がり、それ以来卵焼き作りは心を弾ませてくれることの一つとなった。心の中で白く揺れるマーガレットのちょっぴり青い草花の香りを楽しんでいるうちに、これより大きな花束を受け取ったことを思い出した。光沢があり、とてもきれいな色だと聞かされて、早速ワンピース作りに取り掛かった。が、予想以上に伸びて重たい、とても扱いにくい生地だった。やっとの思いで縫い上げて、ウキウキした気分で腕を通してみれば、ウエストのラインは2センチほどもずり下がり、裾線はジグザグだった。何日もかけて縫い直し、どうにかそれらしく仕上がった服に褒め言葉をかけてもらうと、諦めずにやり遂げた喜びと感謝の気持ちが湧き上がってくるのをしみじみと感じた。手縫いに挑戦し始めてからおよそ常識では考えられぬような手順や縫い方を考え出して一枚ずつ縫ってきた。こうして指先を目にしていろいろなことに活用し始めたのは、6年ほど前に出会った展示が大きなきっかけだった。まさに触って読む展示は指先で感じ取る深さのようなものを認識させてくれた。そしてその展示に出会うまでの長い長い道のりをも思い起こさせた。視覚に対する違和感を最初に覚えたのは4歳の頃だった。昼間でも床や畳に置いてあるものにしょっちゅうぶつかり、夜間近所の子供たち 7,8 人で出かけた時も、未舗装の道路でつまずいては何度も転んだ。そして転ぶのは一人であることに気づき、それが見えないことに 起因していることを本能的に悟った。小学校へ入学しても当時は視力検査などなく、目に感じてはうやむやなままだった。教室でも遊びでも皆と同じようには行動できないことも多く、その度に子供特有の残酷な言葉を耳にしていた。そして家庭でも何か失敗すると咀嚼されずに出てくる身内の者の言葉も大小の刃を抱えていて、それらは私の心の奥底へ沈んでは積み重ねられていった。そしてそれに呼応するかのように自分以外の存在に対して徐々に心の扉を閉ざしていった。そんな中で医学的な病名と自分の視力のデータを知り、安全とした気分に陥ったのは18歳の夏だった。治療法のない難病は徐々に進行していき、大人の世界でも消えることのない誤解や心ない言葉に、私は心の扉をますます固く閉ざしていった。やがて墨字の世界を失い、一人で外出できなくなっても状況を受け入れきれずにいた私の点字教室へ向かう足取りは決して軽くはなかった。しかし食毒を習得できたことは、努力は結果につながることを再確認させてくれた。新たな文字を得たことで自信ができ、それに押されて新しい世界へ移り住むことができた。それからは点字をフルに活用し、料理に要塞に指先を目いっぱい働かせ、そして簡単に結べるように考え出せて仕立てた帯を巻いて、着物姿であちこちへ出かけるようになった。するとそんな私から元気をもらったと口々に言われるようになった。人とのためには何の役にも立てないと思っていた私には、思いもかけぬ言葉であり、そして驚きでもあった。ノックするかのような、そんな言葉に少しずつ心の扉を開けられるようになったのは、天地の力によるところが大きいことを思えば、改めて天地に出会えたことへの感謝の気持ちがしみじみと湧き上がってくる。そんな天地には花束でなく大きな鉢植えを、それも白いマーガレットの鉢植えを贈り、私も受け取る花束の数を増やせるように、指先をいたわりながら、これからもいろいろなことに挑戦し続けていきたいと思っている。
2012年度第10回音響世界展示作文コンクール国内の部、成人の部、優秀賞より転載させていただきました。朗読は枝本恵美子でした。